この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部から岡本悦司さんをお迎えしています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
少し今日はお天気がいいので心持ち暖かいかなと感じますけど、まだまだ2月寒い時期ですね。たくさんの方にやっぱりこう接せられるので、いろいろと感染予防もしてらっしゃるんでしょうね。
そうですね、はい、そこはすごく気をつけてさせていただいてます。
そうですね。じゃあ早速今日も事例をご紹介していきたいと思います。今日はですね、3年前に夫が亡くなり、現在は夫が残してくれた家に一人住んでいますという方からのご相談なんですが、私には3人の子供がいます。長男が私の面倒を今後見てくれると申し出てくれましたが、その代わりに今私が住んでいる家の名義を長男の名義に移してほしいと言われました。私も面倒を見てくれるのであれば長男に家を譲ってもいいと考えていますが、亡くなるまでは私の名義のままで置いておきたいと思っています。生前に贈与をすると万が一長男が面倒を見てくれなくなった時不安が残ります。何かいい方法はないでしょうか。現在家の名義は相続で私の名義人になっていますということなんですが、さあ方法はありますか。
そうですね、方法は、一般的には遺言が、一般的になると思いますので、遺言も負担付きの遺言って言いまして、何々してくれたらこれは財産をあげますという、負担付き遺言って言うんですけど、
一般的には条件って感じですね。
そうですね、条件ですね、条件をつけて、遺言を残すという形、それともう一つ、これはまた遺言と似てるんですけど、死因贈与、亡くなってから効力が発生する贈与です。ですから亡くなるまでは約束はしてるけど、まだそういう贈与はしない、あげる方の人が亡くなったら、贈与の効力が発生して、そのもらう人に権利が移るという死因贈与というのがありまして、
そういうものがあるんですか。
そうです、はい。
あ、そうか、生前贈与に対した死因贈与。
そうです、
そうか、そういう言葉があるんですね、じゃあちょっと新しく出てきましたので、今日もゆっくりご紹介いただきたいと思います。まずは遺言でしょうか。
そうですね、負担付きの遺言ですね。負担をつけて相続させる旨、相続でもいいですし、譲る遺贈ですね、譲る遺言で、例えば亡くなるまで面倒を見てくれたとか、あともう、そうじゃなくても、例えば亡くなった後、ペットの面倒を見てくれるのを条件にっていうのが、そういった形で遺言を残すことも可能なんですね。
それは必ず書かなきゃいけないんですね。
そうです、一応遺言の中には書いておかないといけないということです。
そうなんですね、そういうものがあるんですね。
そうですね、また死因贈与も後で説明しますけど、遺言の方法で、方式で大きく、この2つは違ってきまして。
そうなんですか、じゃあ詳しく教えてください。
遺言はもう一般的な、負担付きでも負担がなくても、遺言の方法っていうのはもう全て同じなんですね。
そうですね、
民法で遺言の方式が定められてまして、定められた方式に従ってなければ遺言書が無効になってしまいます。で、例えばですね、パソコンワープロで作成した遺言書とか、
つまり無効のものを今から教えてください。
無効のものですね、レコーダーなどで録音した遺言書、遺言書の録音で
声だけのもダメなんですね。
であと捺印がない、ハンコが押されてない遺言書ですね、であと日付がの記載がなかったりとか、で日にちが特定できない、何月何日、吉日とか。
書きたいところですけど。
で、あと、他人、本人が書かなくて他人に書いてもらった遺言ですね。ちょっと公正証書はまだちょっと違うんですけどね。他人が書いてもらった遺言。で、署名がない遺言ですね。で、他人が署名した。字が書けないからといって、例えばお子さんに書いてもらったりとかっていうのもダメなんですね。であと2人以上共同で書いた遺言、例えば夫婦でお互いに、お互いが亡くなったらお互いをあげますよというのを一つの遺言書で2人で共同して書くのはこれダメなんですね。
それぞれありそうですけども。
そうです、それぞれに書かないといけないんですね。
そうなんですね。
だからこういったことがきちっと守られてなかったら、すべてせっかく残した遺言が全部無効になってしまいます。
そうですか。
で遺言の方式っていうのは大きく、は
い、正しい方式、
そうですね、はい、大きく分けると2つありまして、はい、だいたい一般的には自筆証書遺言、自分で書いた遺言ですね、自分、はい、であと公正証書の遺言という2通りが一般的によく使われている遺言になります、
はい、
で自筆証書遺言はもう名前の通り自筆で全文を書くっていう形です、はい、自分の字で全てのものを書く、
はい、
でただ財産例えば不動産とか預貯金とか、うん、そういった財産の目録ですね、それは今ワープロで売ってもいいことに、これまあ法律が変わっていいことになりまして、
はい、
ここ以外のことですね、例えばご自身の名前とか日付だとか、うん、あとはその遺言の内容ですね、
うん、
その辺は全部自分で書かないといけないという形になります、うん、で先ほどもありましたけど日付ですね、
はい、
で名前と捺印ハンコですね、押していただいて、
これは特にいわゆる印鑑証明のなくてもいいわけですね。
そうですね、認め印でも全然大丈夫です、
はい、
でただこの自筆証書遺言っていうのは、うん、ご自身で書いて例えばタンスにしまっとくとかいうこともできるので亡くなってから必ず家庭裁判所の方で検認というのを受けないといけないんですね、
はい、
でこの検認というのは何かというと先ほどちょっと上で言いましたけど定められた方式にちゃんと従っているかというか、
はい、
例えばワープロで書かれていないかとか、ね、
はい、
日付がちゃんと記載されているかとか、
はい、
署名がちゃんとされているかとか、そういった、方式方法がきちっと民法にのっとって作られているかっていうことを、はい、裁判所が確認してくれるんですね、
はい、
ただし内容までは確認してくれないんですね、
はい、
内容がこの内容が正しいとか間違ってるとかいうのは、はい、ただ遺言書がちゃんと民法に、うん、民法のやり方に沿ってちゃんと作られているかだけなんですね、
う
ん
う
ん、
ということは届いたときにこれは民法に沿って書かれていませんっていう結果が出ても、だから効力がありませんとまでは結論は書いてない
ってことですね、もうその時点でまず遺言書自体が無効です。
無効、はいはい、
逆ですね、だから検認で検認が通ってちゃんと民法の方式に従って作られてますよというふうに裁判所からお墨付きもらっても内容が、
はい、
無効な場合はあります。内容が全く不動産が特定できてないとか、
はい、
どの財産をあげるかとか、
はい、
どういうふうにもうそういうのが全く書いてなかったらもちろん無効にはなりますので、あくまで例えばちゃんと自分で書いてるか、
うん、
日付が入ってるか、
はい、
名前と署名捺印が入ってるかっていうことを見るぐらいなんですね、ですから法律的に中身がどうかっていうのは見てくれないんですね、
でその中身に入る前にこの例えばその乗っ取ってなかったら
もうそこの時点で遺言書はもう無効です、
はい、ということで帰ってくるわけですか、
は
い、
もちろんそうです、はい、これはもう乗っ取ってないんでダメですね、はい、ということで、
で乗っ取っていたらあとはその内容というのは
また別の話になってくるんです
ね。これは必ずしないと、
そうですそうです、
効力が発しないとかおっしゃってました
か。そうですね、もう無効ですね、完全に無効な
検認をしなければ、
そうです、ですから遺言としてのもうものにならないという形、
忘れがちですよね。
そうですね、ですから逆に、検認意外と最近はいろんな本とかネットとかでもそういった作り方とかでも書いてるので
関心のある方はねご存知かもしれませんけどね、
きちっとその方式には従ってるんですけど、内容がやっぱり通じないのが逆に多いですね。
あ、そうなんですか。
そうです、
例えばどんなものがありますか。
例えばこの財産をこの人に任せるとか、はい、
あ、表現として、
そうです、表現として任せるって言ったら任せるのはあげるのか、
管理だけなのか、
管理だけなのかそういうのがやっぱり、
そういう表現は、はい、無効になる。
ありますあります、はい、で家をあげる、例えば不動産いくつか持ってて私の家をあげるっていうどの家かわからないとか
、
あそこの土地をあげるとかそういうのもやっぱり実際にあったりするんですね。
例えば地名だけがあっても、なんか難しかったですね。番地全部
そうですね、
号数まで
基本はもうあげる財産を特定できないとダメなんですね、一番簡単なのは私の全財産を譲るとか、あげる、相続させるっていうのがあったら、もうすべての財産
です。そうですね、はい、 なるほど、まあ、中身の書き方はまたね、あの別の回に ね、はい、ご紹介いただこうと思いますが、まずはご自分で書く遺言のことをご紹介いただきました。
で、ね、はい、でただこの遺言に関してはその法務局でも今預かってくれる制度がありますので、
変わったみたいですね。
そうです、はい、それより預けていただいてするとこの兼任手続きというのが必要なくなります、不要になります。
はい、
はい、でまあ、これが今実質証書遺言で、まあ、利用してもいいかなというあれですね。
はい、はい、
でまあ、我々がよくお勧めするのが次の公正証書ですね、
うん、はい、
あの公証人があの間に入ってくれて、あの作成してくれる遺言書になります。うん、ですから公証人が間に入りますので、うん、まずあの、まあ、方式の不備とかは絶対ないですし、
で、ね、
で逆に内容的にもやはり、うん、あのね、法の専門家なんで公証人さんもある程度チェックはしていただいて、
はい、
あの問題のない文書っていうのはやっぱり作成してもらえると思いますのでね。
はい、
はい、でまあ、公正証書の遺言は、まあ、2人以上の証人が必ず必要になります。
あ、はい
はい、であの文書はご自身で作成するのではなくて公証人が、うん、あの作ってくれます。
じゃあ打ち合わせをして作ってもらえるということです。その2種類があるということで今お伺いしましたけど、 はい、そのメリットデメリット、よかったらちょっとご紹介いただけますか。
そうですね、実質証書のメリットはやはり手軽に作れるということですね。
あ、そうですね、
はい、であとはあの費用がかからない。
あ、そうです
ね、紙とペンさえあれば、
はい、
ハンコさえあれば作れるんで、ただデメリットと言いますと先ほども言いましたけど、あの方式に従ってなかったら無効にもなりますし、あと内容がせっかく書いたのに、
はい、
後で相続人が開いたらちょっと内容がもう一つ どのように財産を分けたらいいのかわからないっていうケースもやっぱありますので、その辺はちょっとあの、ま、実際よくあることなんですけどね。
はい、そうなんですね、はい、で以前も伺いました、この遺言書っていうのはその方の気持ちを伝えるものだから、はいはい、それがこうちょっとしたミスで伝わらなかったらとても残念な状況ということですよね。
はい、逆にあの気持ちだけを、感謝の気持ちだけを述べているような感じの遺言書もそれがほとんどで、最終的にどの財産が譲りたいのかがわからないっていうのもやっぱりあったりする。
あ、思いがいっぱい、あの、ね、はい、やっぱり自分の後を託すということで、ご自分で書かれたら、そういうこうあの一緒ではないですけども、すごくご自分の思いをいっぱい書かれて、はい、で、最終的にはなんかこう、あの、具体的じゃない、
ね、はい、
あの、子供たち3人で仲良く分けてね、とかって言われると困るわけですね。
そうですね。
それは遺言書にはならないんですね。はい、
あと皆さんで仲良くするようにとかそういうふうな書き方もたまにやっぱりありますのでね。
あ、そうなんですね。
であとはあの、まあ、例えばご自身で書かれてタンスの中にしまってたら、はい、なかなか亡くなった後も見つけてもらえないケースもありますので、その辺がデメリットですね。ただまあ手軽に書けて、はい、あの進むっていうのは実質証書のいいところかなとは思います。
だから実質証書で書かれてすぐ分かるようにするには、新しく始まった法務局で保管をしてもらうというものであれば、あの家族としても預かってませんかって聞けばいいんです。
そうですね、はい、ただやっぱり実質証書の場合はあのご自身で書くんで、その後でその内容が例えば当時、ね、ご自身がなんか認知症やったんじゃないかなとか、
あ、
無理やりね、はいはい、誰かに書かされたんじゃないかなっていうふうなことで争いにあることはやはり多いです。
あ、はい、やはりそうなんですね、はい、
あのご自身でもう自由に書けるんで、その辺はまあちょっとデメリットかなとは思います。うん、はい、
で交渉人の場合は、
交渉の場合はまあメリットと言いますと、まあ先ほども言いましたけど交渉人が立ち会ってくれているので、まあ、方式的な無効とか、あと内容に関してもやっぱりあのきちっと、あの精査してくれるので、その辺はもう全然大丈夫ですね。であと証人2人もいてますので、例えば後になって別の相続人から、あの時その判断能力がなかったんじゃないかなっていう争いは比較的防ぐことは可能になります。であとは、まあ、デメリットというと、まあ、あと費用が若干かかるっていうね。
若干というのは
あの財産の価格によって、
あの、ね、
決められてるんですけど、まあでもね、そこまでね、むちゃくちゃ高くはないと思います。はい、
じゃあ、あの料金より
も何十万もかかるとか、はい、そういうのはない
ではないです、ね、はい、じゃあ、あの前も伺いましたが、はい、行ってすぐにその場で書いてもらうわけじゃないから、はい、ちょっと手間がかかる、
そうですね、
時間と手間が、
はい、交渉人とあの打ち合わせして、こういうふうな遺言書を残したいということをして、でそれをご自身でね、口頭 で、 もちろん財産もご自身でこう、こんだけの財産をどのように
用意して調べなきゃいけませんね、して調べて
っていうような形で交渉人に伝えて、そしたら交渉人がその間に文書を考えてくれて、で最終その交渉役場に、約束して行って、でその場であの交渉人が全部手続きを進めてくれるという形なんで、
だいたいじゃあ早くても10日か2週間ぐらいはかかりますか。
そうでしょうね、かかるでしょうね、おそらく。
じゃあそのぐらいの期間はちょっと思っておかれたら、それぞれの良さ、それからデ、ね、メリット、はい、デメリット、今ご紹介いただいた形ということですね、はい、分かりました。じゃあちょっとここで1曲入れて後半も伺ってまいります、はい、この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしています、教えて司法書士さん。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部から岡本悦司さんをお迎えしてお話を伺っております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は相続に関連した不動産の名義についてのご相談ということで、じゃあ事例をもう一度ご紹介していきましょう。3年前に夫が亡くなり、現在は夫が残してくれた家に一人で住んでいます。私には3人の子供がいます。長男が私の面倒を今後見てくれると申し出てくれましたが、その代わりに今私が住んでいる家の名義を長男の名義に移してほしいと言われました。私も面倒を見てくれるのであれば長男に家を譲ってもいいと考えていますが、亡くなるまでは私の名義のままで置いておきたいと思っています。生前に贈与をすると万が一長男が面倒を見てくれなかった時に不安が残ります、何かいい方法はないでしょうか。現在家の名義は相続で私の名義人になっていますということで、現在はお母さんご本人の名義ということですね、はい、でこれで先ほど方法としては遺言とそれから死因贈与ってちょっと珍しい言葉をいただきました、はい、で前半では遺言のご紹介いただいたので、今度は死因贈与、はい、
そうですね、はい、まあ、あの贈与は皆さんね、あの聞かれたことはあると思うんですけど、死因贈与、実際亡くなってから、あげる人が亡くなってから初めてその効力が、贈与の効力が発生する、あの贈与なんですね、
はい、
ですから、まあ、遺言と似てるといえば似てるんですね、
はい、
亡くなったらその人に財産を譲るっていうのが遺言です。これも同じです。あの亡くなったらこの財産を、はい、この人にあげますと、息子にあげるというような、あのなんですけど、はい、この死因贈与は遺言と違うところは契約なんですね、ですから今回の場合でいうと、例えばお母さんと息子さんが、
はい、
お母さんが亡くなったらこの不動産をあげますよという贈与の契約ですか、売買契約とかと同じような形ですね、あのもらう側、譲る側、もらう側が2人で契約をして、はん、あのするのが贈与、あの死因贈与なんですね、ですから、まあ、贈与契約に、あの死亡 の、 あの条件がつくみたいな形ですね、
はい、
死亡したら贈与が発生する、
はい、前半の
方のそうです、そうです、はい、でもちろん契約ですので、これ口約束でもいけるんですね、
そうなんです、です書面を交わさない、
そうです、そうです、先ほどの遺言と大きく違うところが、
そうですね、
遺言はもう必ず決められた方式に従ってなかったら、はい、仮に書面で残してても無効になることがありますけど、
うん、そうですね、
はい、あの死因贈、まあ、贈与契約ですね、死因贈与の場合は口約束でも契約は成立します、
あ、そうなんですか、
で、もちろん先ほどと同じですけど負担付きですね、
はい、
まあ、今回のような形ですね、面倒を見てくれたら、あのこの不動産をあげますよという契約ももちろん可能にはなります、
う
ん、
そうですか、はい、なかなかあのこういうお話というのは普段聞くこともなかったし、あの、まあ、テレビのドラマなんかでも
そうです、ね、
なかったんですが、はい、生前贈与という言葉はよく聞いてたんですけども、はい、こういうのは大体割と利用される方はいらっしゃるんですか、
ケースにもよりますけど、やっぱり遺言の方が多いのは確かにやっぱ多いですね、
はい、
で今回のような負担付きの贈与の場合、例えばあの遺言の場合でしたら負担を、負担付きで負担をつけて、で例えば面倒を見てくれたら、
はい、
あの、あげますよと遺言書を残す、ただ遺言書はいつでも撤回ができるんですね、
あの、
生きてる間はその方が
書き換えていいってことですね。
ですから息子さんが知らない間に書き換えられてたら、息子さんずっと面倒見てたのに蓋開けたらね、弟か妹が全部譲るみたいな遺言書が残ってたっていうこともやっぱりあり得たりするんで、
そうかそうか、はい、とか最後の方の面倒をよく見てくださった、あ、この人にあげたいわって他人さんが出てくるかもしれないと、あ、そうなると息子さんの立場でいったらとっても遺言に、条件付きでお母さん書いてくれたから安心ってことはないわけですね、書き換えがあるから。
で、死因贈与も一応撤回はできるんですけど、
例えばできるんですか、
負担付きになると、はい、やっぱり ある程度の負担を履行してたら撤回がやっぱりできないっていう、やっぱり裁判例とかもありますのでね、ある程度もそれなりのちゃんと負担は息子さんは果たしてますよと、でその後で例えば別の遺言が見つかりましたよって言われても、それはもう認められませんよというような形にはなります。
そうですか。これは法律用語なんですか、はい、負担というのは。
そうですね、負担、
はい、やっぱり負い目になるしんどいことなんでしょうか、
まあ、条件ということ、義務みたいなもんですね。
あ、そうか、義務ね、そうですね、条件といった方がなんかすごく柔らかい感じはしますけども、はい、その条件を息子さんが続けていれば、いいということですね。なるほどね。いろいろちょっとメリットの部分もう少し詳しくご紹介いただけますか。
そうですね、
はい、
一応死因贈与は契約2人でする契約ですので、まあ、お互いに内容をきちっと十分理解した上で、契約が結べるということですね、はい、一方的な遺言とは違って、遺言はもう残す人の一方的な文書ですから。
そうですね、
はい、でこれ特に今回のことに言えることなんですけど、今回まあ不動産を面倒見てくれたらあげたいというようなことなんですけど、はい、まあ、息子さんにしてみたら面倒見たのに不動産が、ね、見てる間に不動産勝手に売られてしまったとかってなると、
はい、
息子さんもらえなくなってしまうん で、この場合は不動産にあらかじめ仮登記、
うん、
この家は将来私のものになりますよというような形で、登記が打てるんですね、その登記が入ってたら、
はい、
そういった登記の入ってる不動産をやっぱり売ろうと思ったらなかなか売れないですし、
買う側が嫌がるということ
ですか。そうです、買う側が今度逆に負担になりますから、まず買う人はまずいらっしゃらないですね、はい、です
から。これはどうやったらできるんですか。口約束でも死因贈与は成り立つっておっしゃってたので、
はい、もちろんそれはできるんですけど、はい、基本はやっぱりちゃんと契約書は交わして、
何らかの、
はいはい、で登記は別にその契約書はなくても、登記用の書類を作成したらお互いのハンコが押せたらそれでいいんです。
お互いのハンコがあれば仮登記はできる、
仮に契約が口約束でも、
でも、
ただ口約束の契約は贈与もそうなんですけどね、はい、書面によらない贈与っていうのはいつでも撤回ができるんですよ、ですから基本、まあ、あくまでね、口約束、売買なんかでもそうですけど、口約束でもできますよって皆さん、はい、我々言いますけど、でも基本はもうやはり後々の証拠のために書面っていうのは絶対残すべきだとは思います、はい、
でなおかつこの登記もお互い の署名と印鑑を押すということで、お互いがちゃんと分かってますよという登記に仮登記ができるという、はいはい、そうですか。
で、あと遺言と違うとこですね、
う
ん、方法の定めがないので、それで不備がっていうことは、お互いが納得して反抗して書面が残ってたら、言ってみたら口約束もいけるわけですから、
そうですね、
無効になることはまずありません。
あ、
はい、
なるほど、
で、あと負担の履行を求めやすいです
よね、条件を
ね。
例えば息子さんが面倒を見てくれるって言ってたけども、息子さんが逆に病気になったりとかなると、それはもう途中で変えることもできると
、ということですね、
はいはい、デメリットはどうでしょう。
デメリットになるとやはり税金はね、やっぱり相続税のあれになるんですけどね、これは。
あ、そっか、
ちょっとその辺はちょっと税理士さんの分野なので
、そうですね、
ただ不動産でいうと登録免許税が相続の登記よりか高くなります。
相続の時よりも高く、
高くなります。
そうですか、
で、あと財産 の, かくあの処分、どのようにこの財産を、私の亡くなった後どのように財産をしてほしいということが、うんうん、はい、まあ、遺言書だったら隠せるんですよね。
あ、
亡くなるまでを誰にももう黙っときたいっていう場合でしたら遺言ですけど、はい、心臓の場合は契約になりますんでね、あのその内容がまあ隠すことはやっぱりできないということですね。はい、
そうなんですね。まあ、今日の、ね、ご相談の事例で、はい、まあ、割といろんなお家にもあり得る話かなということで、今は本当にいわゆるこう長く老後を過ごす方が、はい、私もおばが現在98歳という、とても高齢ですけど、とっても元気なんですね。そういうことを考えると、おば の, 夫は20年ほど前に亡くなったりということを考えると、その当時息子さんが面倒を見るって言って約束をしても、この20年間20何年間今後はどうなるかと思ったら、お互いがやっぱ不安なとこもあるの で, で、ね、遺言書という形もあるし、死因贈与という、う、ね、今日お書きした、はい、ありますけど、じゃあ改めてこの2つをメリットデメリットで最後にまとめていただけますか。
はい、まず遺言書のメリットですね。
遺言書のメリット、
はい、は、まず、単独で自分だけで、まあ、書けるということですね。
気軽に書けますね。
そうですね、はい、で内容を秘密にできると。
あ、これですね、はい、
で遺言はいつでも撤回ができますと、
はい、
ですから、まあ、この財産あげるよという遺言残してても、生きてる間にその不動産売却しても全然、うん、その遺言書の内容から外れるだけのことであって、はい、いつでも撤回ができる。
何回でも書き直しができるということですね。
書き直しができます。
遺言のメリット、はい、デメリットは、
デメリットは、まあ、民法、その法律の方法に反していたら無効になるということですね。
そうでしたね、はい、
で、財産、まあ、先ほども言いましたが、財産の変化に弱い、結局ご自身が勝手に売却、先に売却すると、うん、もらえると思ってた人がもらえないとかね。
あ、はい、
だからもらう側の人に不利になるケースはあります、うん、例えば、ね、お母さんこんだけあそこに大きい、ね、すごい高そうな家持ってたなって言うけど、うん、生きてる間にそれ処分されてしまったら
可能性もなきにしもあらず、
相続財産の中には残らないですから。
あ、はい、
で、あとは負担ですね。
条件ですね。
条件を履行してても、はい、遺言ですから強制することできないんで、撤回される場合があります。
お互いそれぞれ家族といえども、逆に家族だからかな、ちょっとしたことで行き違いで感情 の,、
ね、
はい、もつれがあったりすると、そのあたりも約束されていない場合もあると、なるほど。遺言のメリットデメリット、はい、そして最後にご紹介いただいた死因贈与のメリットデメリット、
でも先ほども言いましたけど、もう契約、お二人の契約ですので、内容がお互い納得した上での契約が結べる、十分に理解して契約が結ぶことができる。で、遺言と違って方法の定めがないので、無効になること、方式が不備で無効になることはないということですね、うん、で、あとは負担を求めやすいですね。まあ、言ってみたら負担履行してくれないと撤回されるわけですから、
はい、
どちらかというと求めやすいという形にはなります。
はい、
で、あと、そうですね、仮登記、うん、事前に不動産を登記できるので、もらう人側にとったらやはりそこはメリットにはなってくると思います、うん、逆にそれが登記入ってるから、うん、まあ、もらう方も頑張って負担を履行しないといけないかなっていうのは出てくると思います。
あ、そうですね、
はい、でデメリットはやはり相続ではないので、うん、登録免許税が不動産を移転させるときに、登録免許税が相続登記よりかは高くなる、
うん、
で財産処分の内容を隠すことはやはり契約、お二人で契約ですので、はい、できないということですね。
はい、分かりました。今日は死因贈与という新しい言葉、はい、そのメリットデメリット、遺言書と比べての内容を詳しく伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
でこの中で司法書士の皆さんにしていただけることは何でしょうか。
そうですね、遺言書のでしたら遺言書の作成、
はい、
で、まあ、もちろん公証人との交渉とかもやりますし、はい、あと死因贈与契約書の作成ですね、
はい、
それと、登記申請ですね、
はい
はい、 で、まあ、方法は、まあ、それぞれ人によって違うので、うん、どっちがいいかっていうのはこれないんですけど、
そうですね、
その時のやっぱり状況とか、はい、お互いの意向でどちらを選んだ方がいいかっていうのはやっぱりご相談いただけたらとは思います、
はい、でいつもでしたら、ね、無料相談があったんですが、またちょっと今まん延防止ということが出てますので、はい、コロナ感染予防のために2月はお休みということになりました。そしてお問い合わせの電話番号をご紹介しておきますので、兵庫県司法書士会総合相談センターまでお電話してみてください。電話番号が 078-341-2755 078-341-2755 です。今日は兵庫県司法書士会伊丹支部から岡本悦司さんをお迎えしてお話をいただきました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
本日の放送、明日までにハニー FM のホームページウェブラジオのアーカイブにアップされます。スマホパソコンでいつでも何度でもどこでもお聞きいただけます。次回は3月9日にお送りします。次回もぜひお聞きください。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。